IT Media and at Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。 IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズ編集長の浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは国内初、ブログと IP 電話が連携する企業向けシステム。ドリコムと NEC、 NEC ネクサソリューションズの3社は10月24日社内ブログシステムの開発と販売で協業すると発表し、その第一弾としてドリコムの企業向けブログ構築製品と NEC の IP テレフォニーサーバーユニバージ SV7000 を連携させた新しいシステムの販売を開始しました。
今回の協業から生まれた新しいシステムでは、ブログに書かれた電話番号をクリックするとその場で電話による直接対話が可能となります。さらに NEC のコラボレーションミドルウェアを組み合わせれば、社内ブログと既存のコミュニケーションツールも統合できます。
IE7 は1年でトップシェアを獲得。マイクロソフトのインターネットエクスプローラー7は急速に普及し、1年以内にトップシェアを獲得するだろう。ウェブ分析会社のウェブサイドストーリーは10月25日このような予測を発表しました。 IE7 は10月中旬にリリースされたばかりで、マイクロソフトは最初の4日間でダウンロード件数が300万件を超えたと発表しています。
ウェブサイドストーリーのデータによると、 IE7 はリリースから1週間で約 4% のシェアを獲得しています。ちなみに IE6 は1年と1ヶ月で全バージョンのシェアを超えてトップの座につきました。同社では過去を上回るスピードでバージョンアップが進むと見ています。
ビスタキャンペーン、年末商戦の買い控え防止に全力。10月26日 Windows Vista の発売が間に合わない今年の年末商戦に向けて、マイクロソフトがキャンペーン施策を発表しました。 Vista 対応のロゴプログラムと合わせ、年末商戦でパソコンを購入したユーザーにはアップグレード券を提供することで買い控え防止に全力を挙げていきます。
今回打ち出されたキャンペーンは、来年3月15日までの期間中、 Windows Vista Capable PC Premium Ready PC のロゴが貼られた Windows XP プリインストールパソコンを購入したユーザーにアップグレードキットを優待価格で提供するものです。マイクロソフトではアップグレード保証によって年内にパソコンを購入しても間違いなくアップグレードできることを知ってもらいたいと話しています。
デルが同社初のオプテロン搭載サーバーを発表。デルは10月31日デュアルコアの AMD オプテロンを搭載する4ソケットのパワーエッジ6950と2ソケットのパワーエッジ SC1435 を発表し、11月から出荷することを明らかにしました。
企業顧客らは消費電力や発熱の課題を抱えており、高い演算処理能力と同時に消費電力あたりの性能も求めています。サーバー市場に参入して7年目のデルはインテルプロセッサー一筋を固くなに守ってきましたが、今年5月顧客らのニーズに応える形でオプテロンの採用を表明していました。
ありがとうございました。さて、先週もいろいろなニュースがありましたが、先週のニュースの中で浅井編集長が最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。先週のニュースオブザウィークは、レッドハットを葬り去る、オラクルが Linux 自体のサポートに乗り出す。オラクルは10月25日サンフランシスコのオラクルオープンワールドカンファレンスで、レッドハット Linux に対して エンタープライズクラスのサポートを提供することを明らかにしました。同社のラリー・エリソン会長兼 CEO は、オラクル製品の顧客である必要はなく、レッドハットリナックスのユーザーであれば、誰でもレッドハットより安い料金で、オラクルからサポートが受けられるようになると話しました。ということですが、浅井さん、はい、お願いします。
オラクルは同社のクラスター技術と Linux を組み合わせ、信頼性の高いインフラストラクチャーをローコストで実現するアンブレーカブル Linux のキャンペーンを2001年から展開し、Linux を認証・サポートすることで企業への Linux 浸透を後押ししてきました。エリソン CEO は、オラクルこそ Linux の最大の支援者だと主張しています。しかし、オラクルから見ると、企業への Linux 浸透を阻む課題はまだまだあります。オラクルの成功は Linux の成功に依存しているが、このままでは Linux はダメになってしまうというエリソン氏の言葉が、今回の発表の意味をよく表していると思います。
オラクルが課題と考えているのはどんなことでしょうか？
はい。まず、現在の Linux は、バグの修正が将来のバージョンでしか行われないということがあります。バグによる不具合を解決しようとすれば、常に最新の Linux にバージョンアップしなければならないわけですが、企業のデータセンターではこれが現実的ではありません。オラクルでは、同社の製品を稼働させる上で OS の不具合が発生した場合には、それを修正し過去のバージョンにも反映させる、いわゆるバックポートを実施しているということです。また、Linux の場合、OS 自体は無料なのですが、企業顧客はいざという時のサポートを求めています。オラクルの主張は、レッドハットのサポート料金が高すぎるというものです。さらに、SCO による著作権侵害訴訟の不安もあります。すべてメーカーが引き受ける、ユーザーにはその責任を問わないという免責保証を現状の Linux ディストリビューターは提供できていません。
レッドハットの反応はどうでしょうか？
レッドハット Linux のサポートを自分たちよりも安く提供するということで、レッドハットは大きな打撃を受けるとみられていますが、同社では早速、オラクルが修正した Linux はレッドハット Linux ではなく互換性の問題が生じると警告しています。多くのミドルウェアベンダーやアプリケーションベンダーは、さまざまな OS で動作をテストし保証していかなければならず、その負担を減らすため Linux の一本化を望んできました。北米はレッドハット、ヨーロッパはスーゼという修練が起こったのはそのためですが、今回のオラクルの動きはこれに逆らうものだというのがレッドハットの主張です。しかし、オラクルから発表されたサポート料金は年額99ドルから始まり、レッドハットの半値以下となるほか、レッドハットが提供していないデータセンターレベルのサポートもメニューに加えています。競争によってより良いサービスが提供されるようになれば、ユーザーは大歓迎でしょう。
はい、ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は11月13日月曜日の予定です。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。